か。
なんだろうその作業。今さだって絶対なんだろう。俺それはその話はなんだろうな。伏線だから意図、自分の意図によってそもそも意図がなくされてしまうみたいな状態になっちゃったから、そっから離れるためになるべく自分の意図が効かない
そうですね、
他人の縛りで何とかしようとして
結果的にはだからそこを伏線になる、伏線っていうかその結局まあそうですね、意図が何もないアイテムから、うん、意図を作るっていう感じで、うん、その一つの物語の流れを無理やり作ろうとするみたいな感じだったんですけど、
なんかなんだっけな、あのインプロのさ、あでもちょっと違うかもしれないけど、インプロのワークショップでさ、あの発想としてイエス&っていうワークショップ
が
あるじゃない、はいはい、星新一がなんか小説書くときに、あれ星新一好きなんだっけ、
はあ、いや、そこそこぐらいですけど
なんかあの人はなんか机にこうってそれってしてる、なんか単語書いたの全部伏せといて、ちょっと詰まったらそれ出してまずそれを書かなくちゃいけない、っていう風な縛りにして、だからイエス&っていうのはこうやってね、なんか A さん B さんいて、まあ、どっちでもいいんだけど、この人がいや綺麗な海だねって言ったらもう絶対それは飲んで、
あ
でそれが海だとしてっていうところで始めてってっていう、なんか役者さんのまあ基本的には向こうのを受けて次につなげるみたいな、
否定しちゃうと否定合戦になっちゃうから、
そう
絶対そうだねって言って、うん、で次提示するってやつですね、
うん、そうだからなんかなんだっけな、それのなんかもうちょいあのタイプライター、スピットファイヤーっていう、それもあのインプロのなんかワークショップみたいなのがあって、やっぱり一人で何でも適当な話をしてんだけど、横からなんか単語をポンって言われたら絶対それをまず言って
続きつながらしていけない、聞いたことありますね。
なんかそうするとどっか無責任になれるし、
そうですね、
でもその無責任さが逆に面白くなったりするっていうか、破綻しそうなんだけど強引につなげたりするっていうのが、だ整合性が取れるようになっちゃったりすると、今度それの緻密さばっかりになっちゃって、
そうそういうこと
ですね、辛いからみたいな。
最初なんかリーディングをちょっとリーディングみたいな感じでもやってみたいかもみたいなお題っていうか、その、
うんうん、
やってくれないかって言われた時にっていう話が来て、リーディングかと思って、じゃ前編本で、
うん、
だからあの できるだけ有名な作品とかみんなが知ってるやつとか、僕がブックオフで安く買えるやつでしょ
と思って、あれ恐ろしいことだよね、なんかもう
100冊ぐらい多分読んなんかあのいわゆる古典っていうか、その我が輩は、ね、夏目漱石とかあの辺をバーって読んで、もう後半はでもちゃんとまとまってなんか斜め読みみたいな感じで、でキーワードがだんだん出てくるんです、なんか猫なら猫の病気とか、
うん、
花とか、
うん、
キーワードがだんだん10個ぐらい出てきて、それが出てきて、
うん、
お出てきたと思って付箋を貼って、
うん、
でなんか使える文章はないかっていうのをどんどんストックしてるってあれ花がなんか出てきたぞみたいな感じで、あここで花を摘んでるから花を摘むところをやって、でじゃあそれを持ってくところが誰かに何かプレゼントするところがなんかどっかのあこの小説あったぞみたいなんで、
でもなんかあとね、この間あのケラさんトークに来た時に、そのトークの時には話さなかったんだけど、その前にライターの徳永さんと話した時に、なんか俺がすごく適当にあのケラさんと話したいことっていうと、その僕多分すごいあの両極というか、なんつうの、日常の中のちょっとした問題の中のやたらぎ、その中のまた狭いところを強引に押し広げて僕はドラマにしてるけど、ケラさんのはもう全然逆の何十年スパンの話を書くじゃないですかみたいなことを言った時に、なんかケラさんは記憶力がもう半端じゃなくて、であの全部コラージュなんだっていう話をしてて、見た映画ドラマ演劇のやっぱりすごいコピペを頭の中でして、でそれのコラージュで新しいちょっと大きめの物語を作るっていうことにすごく卓越してる人だっていうことを言ってて、それはだから頭の中でそういうことをやるみたいなことなのかね。
まあでもそうかもしれない
というか、ただだからそこのね、なんかあのもうとっくに物語諦めた上でやっているみたいな感じが、フィクションだっ って割り切らないとできないみたいなところがあるんだよな、しばらく聞いてると。なんだろう、別に全然物語が好きなんだけど、
はいはい、
なんだろう、その
なんていうか、多分、うん、岩井さん漫画と小説だったら漫画の方が好きです
、うん、
漫画だったら、うん、中身があるじゃないですか、中身っていうか、うん、なんかなんて言えばいいんだろう、
漫画
だったら、漫画物語の展開みたいなのが、
うんうん、あるね、
キャラクターのこう性格とか、うんうん、そういうことで動いていくじゃないですか、うんうんうんうん、芝くんほらミステリー好きでしょ。
そうですね。
あ、そうなんだ。
そう、多分その違いが結構あるような気がする。ミステリー、物語、
ミステリー、ミステリー、
推理小説、ミステリーですね。プロットで展開していくのが気持ちいいんですよね。あの気持ちいいっていうか、うん、っていう思考になっちゃう。
何プロットで展開していくって、小説でしょ。
そうですか。キャラクターが動いてお話になるじゃなくて、何て言ったでしょう、その
何言ってん
の、何て言うその世界の条件みたいなことで、あの話が進んでいくっていう。
わあ、そんなことあんの。
いや、要するに、
車運転しちゃダメになりましたみたいなこと言うの。
まあそれでもいいんだけど、いや、まあ単純に言えば、
ちょっと
僕違う話してることだ。
小金井と駒場は移動したらこれだけ時間かかるっていう条件が例えばこの世の中にはありますね。
ありますね、
うん、でそっからそれが例えば障害になったりとか何かの条件になって、うん、次の設定が出てくる。例えば、まあ、殺人事件の、まあうん、すごいシンプルにミステリーのことを言えば、うん、殺人事件で一人の人が同じ場所に2箇所には入れないとして、うん、ここからここまで行くのにこれだけ時間かかるのに、この時間に例えば岩井さん小金井にいたと、殺人事件が起こる20分前まで小金井にいたのが分かってて、熊本で殺人事件が起こって、うん、これ無理でしょ、
うん、
ってことはこの筋はないねっていうところを、実は犯人岩井はものすごい何かを仕組んでいてあのそことは違う回でその殺人を実行したみたいなことが、まあ、展開していくのがミステリーですよね。
でだからちょっと待ってね、だから今不思議だと思った、だから主人公の感情で動いていくんじゃないって言った時に、俺のそれでしか動かない話だと思ったの。
そうです
そうなんだね。
そうです
だからプロットでって何、だからシーンが変わってとか、なんか別その頃こっちではみたいな感じで、
いやでも僕もうまく説明できないですけど、うん、なんかあの枠というか、うん、時間の経過で流れ方っていうかを決め、
時間の流れ方を決めるみたいな、なんか なんとなく分かるけど、ポンとプロットで
だから人間を動かすのは逆だから、僕逆にそれが嫌なんですけど、つまりプロットこういう展開にしたいからこう動いてくれっていうやり方をやっちゃうんですよ、シチュエーション。それが嫌になっちゃって、でこう動いてもらうためにはこういう事件が前にないと、なんかこれぐらいのことが起こらないとこうは動かないなっていう、だから言い訳みたいになってきちゃったんで、ちょっとそういいんですけど、でもそんな感じだから、あのこういう展開になりたいとか、次にこういう展開になりたいとかっていう展開っていうんですかね、
展開ってなんだろうね、
状況
の変化か、
そんな感じ、
急激な急激じゃなくても、まあ展開は展開か、それまでこうだったものがこうなってしまって、それに対応しなくちゃいけなくなるみたいな。
シチュエーションコメディもそれではそのなんかシステムでは動いてるし、芝くんの今の劇もどこかその部分では覚えてはいるんだよね。どう違うのかがちょっと僕もよくわかんないんだけど、でも少なくともそれがそのキャラクターの性格とか心理とかで動いてる種類の物語の展開とはやっぱちょっと違うんだろうな。
演出にシチュエーションコメディを入れてんじゃない？
どういうことですか？
そういう縛り一個の。
でもそう
あのねこっちからこっちにしか行けなくなった、
うん、
ああ
そういう無茶ぶりっていうか
まあね
でも、うん、多分発想でもそんな感じそんな感じ
だってやっぱりねなんか様子を見てるとそのブログでだけだけどマジでそんだけの縛りでやんのみたいなところで芝君もゲラゲラ笑いながら役者も仕方ねえってゲラゲラ笑いながらやってる印象がなんかあって平原君がラップしてるとかっていうの
それは勝手な想像です
だからなんかねあでもどうなんだろうな
あ
でだからん今どこまでまあ言ってもどちらから
も、うん、まあちょっと突っ込んだ話でなかなか
いや難しい
おいそれとはいかなそう
な
ん
です よ
でもこの違いはありそうだよね。
そうですね。ね佐藤正彦で僕の質問のそういう巨大な感じの大きい感じの演出の感じっていうのは何をヒントに始めたんですかっていうところに。いろいろあるけど主にミシェル・ゴンドリーと佐藤正彦僕もミシェル・ゴンドリーはすごい好きなんですけど一回パクったりもしてるの佐藤正彦さんっていうのは演出の
いや違います。
バザールでござる
CM プランナーって今だとあのピタゴラスイッチ作ってる
そうピタゴラスイッチゲームも作ってるよね
IQ とかを作ったり IQ ってゲームを作ったり
そういう人なんていうのなんとかデザイナー何
あの今大学の先生やってるけどね昔は広告業界にいた人ですね
それでな何見てそこでまあこの人の作品いろいろ
そうですねあの分かりやすく何かな
やっぱ物の捉え方的なあれか
あのあちょっと今はいあの
PV も
PV とかもたまに作ったりしますはいあの
佐藤正彦
面白いです
そうだ、ミシェル・ゴンドリーはカイリー・ミノーグのやつ
の
話だからそうそう多田君ので確かミシェル・ゴンドリーだって思ったんだけど本人は一切知らなかったいや それこそ何の歩みとは違うんだけど2人一役で誰もツッコミを入れない2人一役っていうのがもう俺超面白くてマチコさんと誰だ大役だったちょっとぽっちゃりしてんだよねそ微妙なソーセージ感がね超面白くて服装も方向がちょっと似てるみたいな感じです
それはあれですかあのケミカルブラザーズのやつの
あそうだねあ結構使うよねあのだからケミカルブラザーズのさあの夢の中みたいな
80年代そうですね人がいっぱい出てくるやつ
人力80年代エフェクトのやつだ、うん、ああいうだから同じ人やってんだけど同じ人じゃないっていうで不可能性もあり面白がるみたいなのはすごく俺なんかやたら影響を受けている気がする無理だっていうのが分かった上でやるから可愛かったり面白かったりするっていうかだそれはすごい歩みとかにもやたら思った
そうですね
ドイツ人物になり得ないんだけどでもその逆にだから本人はここにはいないっていう風にもなって、
はいはいはい、
周りの登場人物もやっても誰にも文句は言われな い, いな、うん、そういうところの使い方はいいよなと思って
ミシェルでも構造とかルールであでも佐藤真世君も ルールって言ってルールで、うん、物事を考えて、
うんうんうん、
新しい表現にいけないかっていう、うんうんうんことやっててそれが面白かっただから感情の方をちょっと諦めたのかもしれないですね
あの何
感情をキャラクターを作るとか、
うんうんうん、
人の感情で動いたりする物語を自体をちょっと、まあ、向いてないなって自分でも思ったし、うん、そういうのも割と大学時代ちょっと言われたりとかした覚えがあるんで、うん、それでじゃあでも人の感情があんまりうまく表現できないんだとしてもじゃあどうしたらいいのかなと思った時にミシェル・ゴンドリーとか見た時にあのあれだねあのスターギターあの電車の
やつね
スターギター俺好きだな
風景がパンパンってあんなの人間いないじゃないですか、
うん、そうね
でもう過剰なルールとか法則性とかが突き詰められると、うん、なんか感動するっていうのを見れて
あれはすごい
あれ生き物に見えてくるよねなんていうか風景が
感情からスタートしなくてもうすごく
そうだ、ね、
なんか無感情なテクニカルなことを突き詰めていったら最終的に感情にもあなんかすげえみたいな感情に行き着く、うん、
すごい
感動するみたいなこともありえるんだなって思って、うん、じゃあそっちの方向行ってみようかな極力感情説明とかそういうのは共感は別に求めない代わりに、
うん、
なんか変なことすごく突き詰めたテクニカルなことをやってその先になんか共感っていうかその、うん、一緒のものを見れたらいいかなと感情移入は別にキャラクターに感情移入しなくてもいいのかもみたいな、うん、なんか全体に感情移入するとかそんな感じでやったのかもしれないですね。それはミシェル・ゴンドリーとか非常に面白かったですね。あれあとあのカイリー・ミノーグがぐるぐる回る、
うん、
あれもだから反復のも本当に元ネタです。
ああなるほどね。
あの人がどんどん増えてくるやつ、あれをこれは CG ってこうしてるけど、うん、演劇が CG ないけどもこれを演劇でなんかできないかなと思って、うん、どんどんどんどん人が増えていくっていうのができないですか。
あれカイリー・ミノーグ以外は実際に増やしてんだよね確か。
あれ
違うっけ。いや確かそうだな、
うん、
あでもそう
違う布団投げたりしてて、
いやでも増えてる人もいれば、
あそうだ重なりがおかしいところもあるも
んね、
う
ん、増えてる人もいれば本当になんか一人で何も演じてる人もいたりとかする、うんうん、
ちゃんと時間が経過してるところもある。